小勝平と申します。
この長い恋のトンネルに光が見たいんです。君と
皆さんこんばんは。本日から放送時間が変わり22時25分からの放送となりました。それとともに実は小勝平と申します。このラジオが1周年を迎えました。イエーイ拍手していただいた。1周年早いですね。なんか月に1回の放送にはなったんですけど、毎回聞いてくださってる方とかコメントしてくださる方もいて本当にありがとうございます。はじめそのラジオ、私がねパーソナリティを務めるって聞いた時は私にできるんかなと経験もなかったし、ラジオの収録は何度かゲストとかで呼んでもらったことはあったんですけど、自分がねこの主体となって喋るっていうのをしたことがなかったんですごい不安だったんですけど、まあなんとか12回の放送ですかね。1年なので12回の放送を終え1周年を迎えることができました。ありがとうございます。今聞いてくださってる皆さんも本当に本当にありがとうございます。まあ1周年経ったからといって何か成長したか何か変わるかって言ったらそうじゃないんですけど、まあ今まで通りゆるいトークというかねラジオにはなると思うんですけど、寝る前にちょっと聞いてもらって、今日一日嫌なことあったなーってなってもこのラジオを聞いて次の日から切り替えてお仕事とか学校とか行ってもらえるとありがたいと思います。はいそれでは本題に行きましょう。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けします。
皆さん体調は大丈夫でしょうか？もうそれが気になって気になって、なんかねテレビつけてもちょっと暗いニュースばっかりですけど、皆さんどうですか？私は元気にやっております。そしてですね、今日1周年ということでツイッターの方で何かメッセージがあればということで募集させていただいたんですけど、メッセージが来ました。これは読んでいいのかな、名前は読ませていただきます。こんにちは、ナインチュです。小勝平と申しますが、今日で番組開始1年とのことおめでとうございます。あの頃は千尋さんの声をラジオで聞けるなんて夢にも思いませんでしたが、あれから1年あっという間でしたね。世界は慌ただしく不安な毎日だけど、千尋さんは千尋さんのままでいてください。ますますのご活躍を期待しています。ありがとうございます、ナインチェさん。本当に私がラジオを始めるって聞いた時に、多分ツイッターのリプかな、かなんかですごいびっくりされてたのを覚えてます。え、マジですかみたいなまさかね私がねラジオのパーソナリティをするとはまあ誰も思わなかったと思うんですけどね、ここまでやってこれたのも聞いてくださる方々がいるおかげだと思ってます。確かに暗いニュースばっかりですが、私は、なんやろ、マイペースに相変わらず過ごしております。ちょっとね、先日風邪をね、ちょこっと引いちゃったんですけど、まあ、安定の一応風邪で、お腹から来る風邪でした。あとね、DM 以外にも Twitter でも、私があれかな、引用リツイートしたのに、多分コメントをくださってたんですね。上ちゃんが頑張ってって。青木翔太さんかな？ん？合ってる？無理なさらず頑張ってください。そして楽しんでくださいと皆さん、あったかいメッセージを本当にありがとうございます。まあ私は何も変わらずやっていきますが。皆さんお仕事とかどうですかね？私はね、相変わらずお仕事に行っていますが、でも電車とかはちょっと人が減ったかなっていう印象ですね。今まで満員電車で乗れなかった新快速に乗れたりとかしたので、ちょっとなんだろう、みんなの意識も上がって自粛モードになってるのかなっていう印象を受けておりますが、もうね お店が何も開いてないですね。びっくりするぐらい。有名な、なんやろ、大きいチェーン店とかやったらまあ開いてたりするんですけど、個人のお店とかは閉まってて、なんか夜とかもすごい、お店の明かりがなくて暗いっていうのがちょっと寂しいんですけど、まあ今我慢したらね、この後状況良くなるんじゃないかなと思いますので、皆さんも自粛して、お家での時間を楽しんで、こういう時しかゆっくりできないですからね、ゆっくりしてもらえればと思います。はい。まあ、イベントがね、ちょっとどんどんなくなっちゃって、3月が一個もできなくって、4月も、まあちょっとなくなっちゃったりしたんですけど、最近の私の近況といってはなんですが、私が最近ハマってることとかをちょっとお話ししていこうかなと思います。今まあこんな風にちょっとゆったりしたね、時間が取れて、私も平日お仕事ではあるんですけど、週末は割とゆっくり過ごせております。で今ね、お家でハマってることがあります。お家だけじゃないんですけど、通勤時間とかにも見てるんですけど、まず1個目がね、インスタグラムでハッシュタグを検索するんですけど、キッチン便利アイテムをハッシュタグで検索するのにすごいハマってて、いや本当にすごいんですよ。みんなもちょっと調べてほしいんですけど、キッチンのね、便利アイテムの進化がすごすぎて、なんかたわし1個にとってもなんかシリコンタイプのものだったりとか、なんかいろいろあってすごい見てて楽しいので、それをひたすらに検索してます。何を見てるんやっていう話なんですけど、なんやろ、100均で買えるキッチン便利アイテムとかもあって、私普段そんな別に料理めちゃくちゃするタイプじゃないんですけど、休みの日とか時間空いた時にしかしないんですけど、これがあったらもしかしたらめっちゃするかもしれへんなって思って調べてます。まだ買ってはないんですけどね。なんか欲しいのがあって、まずシリコンたわしは絶対欲しいのと、あとね、バターカッターっていうんですかね、バターをね、だいたい大きく 200g とかでバタードーンって入ってるじゃないですか。あれを 10g ずつに分けれて保管できるケースがあるんですよ。それを買いたい。いや、買えっていう話なんですけど、残念ながらちょっとこれは100均じゃないので、まあまあ値段するんですけど、まあ、バター、お菓子作りやったりね、いろいろ使うので、買ってみようと思います。なんか皆さんもおすすめのキッチン便利アイテム、あったら教えてください。買うかどうかはちょっとわかんないですけど、検討するので、写真でも何でも URL でもいいので、Twitter でも送ってください。あとね、ハマってるのはね、もう、もっぱらネットサーフィンですね。やっぱ、お店が閉まってて、服とかね、カバンだったりとか欲しかったものが買えないので、ひたすらにネットでこのポチポチっていいね、いいねというかお気に入りを入れまくってて、これも買ってないんですけど入れまくってます、めっちゃまああれですね、着ていく場所がないっていう致命的な問題が発生してるので、ちょっとねお外に出れるようになったら買おうかなって思ってます。今買っちゃうとちょっともったいないなと思って。あとはね、最近やっとNetflixに登録したんですよ、私。なので、それを見てます。1ヶ月前くらいかな。先月ぐらいに、登録して、まあ、いろいろ映画とかね、見ようと思ってて。で、流行りのアニメあるじゃないですか。鬼滅の刃を見たんですけど、ちょっと途中で飽きちゃって、多分6話、7話ぐらいで止まってます。見ようとは思うんですけどね、一回30分ぐらいなんで、まあまとめて2時間ぐらいね、まとめて4本ぐらい見ようと思うんですけど、寝ちゃうんですよね。夜に見るのがあかんのかな。映画を見ると寝てしまうっていう、すごい致命的な問題があるので、まあ、1日1話ずつでもいいかな、ちょこちょこ見ていこうかと思ってます。なんか、ね、おすすめの映画みたいなのめちゃくちゃ出てくるんですけど、なんやろ私。なんて言ったらいいんですかね、ジャンルで言ったら。 なんかね、血が出てくるね、映画が多くって、私のおすすめ。私でもその血とか得意じゃないんですけど、ちょっとサスペンス系とか、ちょっとグロテスクな感じのが私のお気に入りというかね、おすすめ、あなたへのおすすめで出てくるんですけど、いつそんなん言ったかなと思って、私がそういうの好きみたいな。あれってどうやってあれなんですかね、おすすめされてるんですかね、よくわかんないですけど、まあまあ気が向いたら見ようかとは思うんですけど、多分その黒いシーンっていうのは見れないので、目を閉じることになるかなと思います。皆さんもおすすめの映画もね、キッチンや便利アイテムとともに送ってください。私が今ハマってるのはこの3つぐらいですかね。今現在私がやっててハマってることで、逆にまあ、私在宅勤務はないんですけど、お休みが増えたらね、まあ、ゴールデンウィークとかお休みになるので、その時にお家でしたいこと、お家時間にしたいことをね、ちょっと考えてたんですよ。休みになったら何しようと思って、まずはツイッターでも言ってたんですけど、お菓子作りをねしたいなと。中学の頃、中学生って暇じゃないですか、だから暇やからずっとお菓子作ってたんですけど、まあ最近仕事あるし、土日もまあイベントとかもね、去年とかあったので全然できてないので、作ろうかなと思いますね。パイシートあるじゃないですか、冷凍のパイシート、あれって無限にお菓子作れるんですよ。もうなんかあれの中にチョコを入れてもうくるむだけで、もうめっちゃ簡単なんで、やってほしいです。もうパイシートを切って、板チョコを割ってくるくるくるってするだけで、ちっちゃいクロワッサンみたいな、チョコクロワッサンみたいなのができるんですよ。でまあなんやろ、バターとかなんか塗って焼くだけでめっちゃ美味しいんで、一口のねお菓子ができるので、ぜひ試してほしい。私はそれにね、まあチョコだけやったらあれなんで、リンゴとかをシナモンと一緒に入れたりとか、いちごのタルトを作りたいので、まあおうち時間ができたら作ろうかなって思ってます。とか言って寝てそうですけどね。あとは、あれかな。お部屋の模様替えをそろそろしたいなと。あんまね、部屋で過ごす時間がやっぱ今忙しくってなかったので、でも最近ちょっとね、暇な時間が増えてきて、部屋でゴロゴロする時もあるので、まあ、なんか模様替えしたいなと、ちょっと飽きてきたなっていう。衣替えもしないといけないですしね、そろそろ暖かくなってくるはずですし、まだちょっと寒いですけど、もう言うて4月中旬なんでね、衣替えもしていこうかなって思います。あとはね、もうこれをね、もう本当にやらなあかんなって思うんですよ。動画のね、撮影とか配信をね、ちゃんとね定期的にしようと思うんですけど、いつもなんか気まぐれすぎて、動画配信とかも遅れちゃうんで、遅れるというかね、期間空いちゃうんで、まあ2週間に1回ぐらいかもしれないですけど、ちょっとずつ回数増やして、なんかね、ファンの人も増えたらいいなって思ってます。なんでやろ、いつも寝ちゃうんですよね、夜。すぐ寝ちゃうから。うん。曜日決めた方がいいんかな、何曜日みたいな。それ通りにできるかわからんかやめとこう。あとね、もうこれは本当に切実にしたいんですけど、まあ、動物の森。今めっちゃ流行ってるじゃないですか、スイッチの。でもスイッチもどこも売ってなくって、売り切れで。多分同じ考えの人がいっぱいいたんでしょうね。このお休み1ヶ月使って動物の森を極めてる人がいるのかなと。私も欲しいってなった時にはもう遅くって、まあ、今お家にはないんですけど、ちょっとね、なんやろ、頻繁にサイトは見て、入荷せんへんかなって見るようにはしてます。ただ、動物の森はできないんですけど、動物の森をしている人の実況動画をずっと見ててめっちゃおもろいんですよ。男の人なんですけどね、なんか、多分動物の森経験がないんですよ、その人には。あんまりなくって、初心者なんでめちゃくちゃ面白くって、魚の釣り方も分かってないみたいな。もうおもろくてそれずっと見てますね。なんか、自分はやってないけど、ちょっとやってる気分になるというか。 うん。でも見てたらね、なんかすごい進化してるというか、なんか動物の森がすごい現代的になってて、なんかスマホを持ってるんですよ、動物の森のそのキャラクターが。え？と思って。しかもテーマ無人島やのにスマホあったらあかんやろって思ったんですけど、なんか携帯というかね、そのスマートフォンを持ってました。アプリとかもあるみたいで。ちょっと現代的になりすぎてどうかなとは思うんですけど、まあ、やってみたいという気持ちは変わらないので、引き続き売ってるとこを探していきたいと思います。これぐらいかな、おうち時間にしたいことといえば。多分もっと時間考えて考えればあると思うんですけど、今思いつくのはこれぐらいです。あとはね、何ですかね。これ、まあ、今の状況がね、良くなったら、したいことっていうのが、まあ、私もいっぱいありまして、夢じゃないですけどね、目標というかね、掲げておきたいと思います。状況が良くなったら、まずね、お仕事としてはやっぱイベントにたくさん出たいですね。今全然イベントができてなくて、それこそこの前半熟ブラッドさんのロイロイさんで、普通にスタッフとして働かせてもらった時に皆さんに久々に会うっていう。ねえ。まあ、イベントではないんですけど、そのスタッフとして皆さんの元気そうな顔が見れてよかったので、やっぱイベントしたいなーっていうのは思ってますね。今からがいい時期なんですけどね、暖かくなって。なので早く良くなってイベントにたくさん出れたらいいなと思ってます。あとはね、せっかくいい気候なので撮影もたくさんしたいですね。なんかお花畑とかのね、撮影をすごいしたかったんですけど、まあちょっと今ねできる状態じゃないので、夏前ぐらいにはね良くなって撮影もしたいなと。もう私のインスタが滞りすぎて過去の写真を上げるしかなくなってしまってるので、どんどん新しい写真を更新していきたいと思ってます。あとはね、なんやろ、準備期間だと思って頑張っていたレッスンがね、なんと、このコロナの影響でレッスンも自粛になってしまってしばらくできないので、レッスンもしたいなって思ってます。まあ、何のレッスンかというと、何ですかね、皆さんには多分あんま言ってなかったんですけど、今ね、演技のレッスンを私受けてまして、だからちょっとたまに標準語が出てしまうんですけど、そう、演技のレッスンはね、標準語で喋らないといけないので、標準語を頑張ってるんですけど、まあそのレッスンも受けて、演技上達して、なんかいろいろ出れたらいいなと。そう、新しいことを始めようって言ってたのが、この演技のことで、そうなんですよ。今頑張ってる途中だったんで、ちょっと期間空いたら辛いなって思いながら、お家でね、ひたすらに標準語を喋ってます。はい。あとは、プライベートでやりたいこともいっぱいあって、まずは旅行ですね。まあ、ちょっと海外とかは、もういつになるかわかんないですけど、国内旅行でいいので、もうなんならもう京都とかに行くだけでもいいから、旅行に行きたいなっていうのは思ってます。旅行すごい好きなので、まあ早く。行けたらいいなと思うのと、あとやっぱ買い物をね、したいですね。もうストレス溜まりますね、買い物。買い物しないと。せっかくね、働いても、使うものがなかったらなんかどうしていいかわかんなくって。なので、お買い物を早くできれば、何買うかはまだ決まってないんですけど、何買おうかな。まあ服も欲しいですけど、私家具見るのが好きで、すごい別に一人暮らしとかしてないんですけどね、家具見るのが好きで、その家具を何か買いたいそれこそ模様替えしたいので、それにね、模様替えできるような家具を新しく何か買おうかなと思ってます。まあ、ネットでもいいんですけどね、やっぱ実際に見たい。あとはもう何ですかね、美味しいものを食べたいそれにつきます。なんかもちろんお家でね、作って食べるのも美味しいんですけど、なんやろ、外でしか食べれへんような料理とかってやっぱいっぱいあると思うので、やっぱそれを食べに行きたいのと、 パン屋さん巡りとかもしたいですしね。そう、お寿司も食べたいし、焼肉も食べたいし、食べたいものいっぱいあるので、まあ状態が良くなったら、旅行とお買い物を差し置いて、まず美味しいものを食べに行こうと思います。お寿司かな、やっぱり。お寿司食べようと思います。あとは、ピクニックをしたいですね。なんか、去年、したんかな、確か。中之島のね、バラ公園でしたっけ？あるじゃないですか。あそこでピクニックをしたのがすごい楽しかったので、今年もあれをしたいなと思ってるんです、私は。暑くなる前にしたいですね。梅雨が来る前に叶うのかという。来月ね、誕生日もあるんですよ、私の。だからもう、一刻も早くこの状態が良くなって、お外に出たいので、今は我慢だと思って、自粛します。はい、こんな感じですかね。なんかダラダラと喋ってしまいましたけど、私の近況を。まあでも一番はね、イベントをして皆さんに早く会えることが目標ですね。そのために、前も言ったんですけど、ちょっと自分磨きというか、肌をね、休めて頑張ってるので、早くその成果を皆さんに見てもらえるように、頑張りたいと思ってます、引き続き。あと1ヶ月ぐらいありますよね、長い。ゴールデンウィークとか、何して過ごそうかなって。やっぱネットフリックスかな。早く鬼滅の刃見ろっていう話なんですけど、見て、見ようかな。と思います。はい、でここでちょっと急ですけどクイズをしようかな。めちゃ急ですけど一問だけです。私が今ハマっているね、癒しアイテムグッズっていうのかながあります。アイテムって言った方がいいかな。そのクイズです。めっちゃどうでもいいクイズですけど、 A がぬいぐるみ、私、熊の学校が好きなのでね、ぬいぐるみ。B がアロマ。C が小顔ローラー。この3択です。すっごいどうでもいい。しかも、今私がハマってるやから多分1ヶ月後には変わってるんですけど、この3つです。もう答え今日言っていいですか？もうそんな来週にね、来週じゃ来月に引き伸ばすほど、の答えじゃないので、皆さん今考えてください。シンキングタイム。まあ、本当に多分どうでもいいんですけど、3つともね、もちろん癒し効果あると思うんですけど、今特にね、私がお家で過ごすのにハマってるものがあります。A、ぬいぐるみ。B がアロマ。C が小顔ローラー。もう答え言っちゃっていいですか？言いますね。答えは、B のアロマです。だから何っていう話なんですけど、アロマはずっと炊いてるんですけど、私、昔というか、結構前から炊いてるんですけど、最近ね、新しいアロマのなんていうんですか、機械、アロマのディフューザーを買いまして、香水の形をしたアロマなんですよ。そこに水入れて、自分の好きな匂い、オイルを入れて、アロマ炊くんですけど、もう、見た目が可愛くって、前までね、あんま可愛い見た目ではなかったんですよ。機能性重視やったんで、なんか、丸くて白い、なんか、なんて言ったらいいんですかね、あんま可愛くない感じやったんですけど、もう見た目が可愛くって、しかもね、ライトが光るんですよ。夜にもう真っ暗にして、アロマの光だけで寝るっていう、のが私の最近の癒しです。皆さんちょっと A に惑わされたんじゃないですかね。私が熊野学校とか言うからやけど。ぬいぐるみはね、今ちょっとね、暑いんで、ちょっと別のところにいます。もちろん癒されはするんですけど、ちょっと最近ハマってるってなったら、アロマですね。ちなみに小顔ローラーは持っておりません、私は。小顔ローラーより手でマッサージするタイプなので持ってませんっていうどうでもいいクイズでした。もうマイペースすぎて多分 ちょっとスタッフの方もびっくりしてると思うんですけど。1年経ってもちょっと成長しないっていう。皆さん、温かい目で、温かい目じゃないですね。見守ってくださって。見守ってないな。聞いてくださって。本当にありがとうございます。
この番組は、KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けしました。
はい。一周年やというのにこんなぐだぐだというか家で喋ってるのと本当に変わりない感じになってしまったんですけども、ここで皆さんにお知らせがありますが、さっきメールアドレスよ、やっぱり。今日ね、なんかいろいろ喋って、キッチン便利アイテムがなんたらかんたらとか、ネットフリックスの映画がなんたらかんたらっていうのも含め、何かメッセージとかコメント質問があれば、メールアドレスの方にメールを送ってください。メールアドレスが kogachihiro@ksr-radio.com。 ちょっと間違えたのもう一回言いますね。kogachihiro@ksr-radio.com です。何でもいいので送ってくだされば、ペンネームとともに放送内でお便りを読みますので、ぜひぜひ送ってください。そしてお知らせがあります。来月5月16日実は公開生放送をすることになりました。イエーイ。まあ、この今回ね、小月ひろと申しますが1周年であるということと、KSR 神戸シーサイドラジオが開局17周年を迎えるということを記念して、公開生放送というねイベントをさせていただくことになりました。来月の5月16日土曜日の14時から15時のこの1時間の前半の1時間ぐらいの予定ですね。はい。詳細とかは多分ホームページに書いていただけると思うので、応募期間だけ伝えておきますね。応募期間が4月13日、来週の月曜日ですね、から、5月の7日、木曜日の24時まで応募期間とします。ホームページから、応募ができるので、皆さんホームページをチェックしていただいて、詳細はそこに書いてあります。で、実はゲストもお呼びすることになってるので、ちょっとここで言っちゃうともったいないので、言わないですが、スペシャルなゲストもお呼びしますので、ぜひぜひ、まあ、今の暗い気持ちを晴らすためにも、このイベントに来ていただけたらなと思います。1時間ほどですが、ちょっとグダグダにならないように楽しいラジオになるように頑張るので、何か考えてくるので、ぜひ皆さん応募お待ちしております。それでは来週の生放送、来月の生放送でお会いできることを楽しみにしております。バイバーイ。嬉しくて嬉しくて